私たちが自由な時間を使ってトレーニングをしたり、男子と女子、子供たちがボールと一緒に駆け回る姿を見ることには理由がある。それは私たちの心を引きつけ、結束させ、楽しみを与えてくれる。クレア・マクラフリン、女子アイルランド代表フランカー。
藤島大の楕円球に見る夢。
いつもとは違う大型連休、どうお過ごしでしょうか。こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今日はこの後、東京オリンピック女子セブンズ出場を目指すアルカスクイーン熊谷のバティ・バカロロ・ライチェル・ミオさんにお話を伺います。お楽しみに。新型コロナウイルス感染に伴い、世界中でスポーツがいわば止まっているラグビー界、この夏ウェールズとイングランドがこう来日して男子の15人制ですね、こうテストマッチがあるはずでしたけれども、やはり開催やや難しくなっています。統括団体が調整するということなんですけれども、少なくとも延期ですね。10月という説もあります。これは何とも言えません。そして来年夏開催が延期された東京オリンピック代表選手の強化について、日本ラグビー協会から男女とも現在の代表候補選手を強化対象として引き続きしていくという方針が示されました。今代表活動休止していますけれども、再開の時期、これは社会の情勢と連動するということですよね。トップリーグ、リコーブラックラムズ、元オーストラリア代表ワラビーズ、スタンドオフセンターですね、ベリック・バーンズ対談します。この人はうまかったですね。こう目で、田村優もそうですけれども、10番、12番あたりをこう務めると、目でね、自分がパスをするところと違うところを見てパスをする。相手がどこにパスが送られるかがわからない。あ、これがやっぱりこう国際選手だなとこう思った記憶がありますね。そして、日本代表のウィング、昨年のワールドカップでも大活躍。レメキノマのラバ、7シーズン在籍したホンダヒートを退団すると先日ですね発表されました。レメキは新人生セブンズのリオデジャネイロオリンピックの代表でもありました。で、おそらくこの移籍というか退団というんですかね、東京オリンピックが延期されるということなんとと関わりがあるだろうと私は見てますね。やっぱりこうセブンズにどう関わっていくかだと思います。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝く桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。新型コロナウイルス感染症が拡大しています。今回はその予防の観点からオンラインで話を伺いたいと思います。アルカスクイーン熊谷、そして7人制女子日本代表バティバカロロライチェルミオさんです。なんて呼びましょうか。ライチェルさんでいいですか。
ライチェルで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今あのライチェルさんはどこに。
今熊谷の自宅。
あ、そうですか。
はい、
壁が白いってことはよくわかります。最初にちょっと私の方から経歴を紹介します。はい、1997年9月18日東京に生まれました。フィジー出身のお父さんアピサイさんの影響があって、戸田ラグビースクール、ダンディライオンズで4歳からラグビー始めた。はい、でアカデミーやユース代表になって、現在の立場があるんですけれども、都立の板橋雄徳高校3年生の時に15人制セブンズの両方の代表に選出されて、で高校卒業後アルカスクイーン熊谷に入部をする。で同時に立正大学地球環境科ですか、
はい、
に入学をすると。でこの春ですね、大学を卒業してセコム、あのコモラグビーチーム、立派なラグビーチームを持っていますけれども、そこにいわゆるあの JOC のこうアスリートのキャリアをね支援するような枠の一環として、そのあのセコムに入社をしたと。 ということです。代表キャップ数15人制が1つですかね。でセブンズは21度、
はいはい、
ポジションですけれども自分でこうどう言ってるんですか、いつもポジション
7人制の場合はフォワードを全般1番2番3番をやっていて、その高校3年生の時に出場しました15人制の試合では、センターとして試合に出場しました。
あ、そうですか。7人制オリンピック種目ですけれども、ではいわゆるこうスクラムを組んでそこからこう
散
って鋭いステップで時間が止まるようなステップですよね。こうカンカンってね、見事な、はい、本当にこう観客を喜ばせるステップです。ライチェルさんはパリの大会でしたかね、はい、ワールドシリーズ の,、
はい、
のサーキットの、はい、いわゆるドリームチーム、はい、大会のまあ選抜チームに選ばれた、はい、これ大変なことです。ワールドクラスに近いってことですよね。
ありがとうございます。
楽しかったですか、その時は。
そうですね、まあ、観客もかなり、ワールドシリーズはどこの国を回っても大会の規模といいますか会場がとても大きいスタジアムで行われる大会ですので、選手ももちろん観客もかなり興奮をするような空間というか、そういう場所ではあります、う
ん、パリで行われた大会で、まあ、ジャパンは、はい、まあ、優勝したわけではないけれども、その中の優れた選手を選んだドリームチームに名を連ねたと。これ大変なことですね。でも
ありがとうございます、まあ、フランス大会はかなりこう得点をトライを決めたんですけれども、結構チームのテンポが上がってチームがいい状態で私にこうボールが回ってきたので、こういう得点にもつながりましたし、こういう、ドリームチームっていうのにもつながったのかなっていうふうに思ってます。
確かウェールズ戦でしたね、2つトライをした、
はい、
初めて見た人驚いたんですよね、はい、こうすごい選手がいるって。
ありがとうございます。
本来、まあ、オリンピックが延期になってそうでなければ、はい、7月の、まあ、24日が開幕の予定でしたかね、大会が始まる、
はい、
日本中の人がこのライチェルさんの名をフルネームでバティバカロロライチェルミオさん覚えたに違いない、それぐらいのインパクトのある選手ですね。まあ1年持ち越された形になってますけれども、日本中の人が髪を見ないで長い名前をバティバカロロライチェルミオさんみんなが呼べる、そういう風になったはずです。で、まあ何とか聞かれてると思いますけれども、今ラグビーができなくなってオリンピックもまあ延期になって、はい、そもそもね友人と集まることもできない、今こうどういうふうに過ごしてますか、毎日を。
毎日は、家の中で自重トレーニングだったり、重りを使ったトレーニングを行ったり、距離を走りたいので、もう人とは会わないようになるべく人のいないところで、一人でランニングをしたりちょっと走ったりっていうのをしています、なのでほぼ家の中で過ごしてます、
周囲にそういう環境はありそうですよね、なんとなくですけど走るところなんか。
そうですね、この周辺は大きな公園とかは閉鎖しているところが多いんですけれども、小さな広場だったりですとか、ロードは普通に走れるので、こうソーシャルディスタンスを保ってなるべくこう接触をしないように、一人でトレーニングを行ってます。
まあ、そうですね、そばに人がいても置き去りにして走っちゃえばいいんですもんね振り切って走っちゃう、
まあ、そうですね
で、オリンピックがある程度こう想像はできたと思うんですけれども、はい、ウイルスの感染がだんだんね世界にこう広まっていて、はい、いざ本当にそう1年延びると、発表された、はい、知らされた時、この時はどんな気持ちでしたか、正直なところ。
正直、1年延びるっていうことに結構驚いた部分はあるんですけれども、今この世界情勢でかなり、いろんな国の方々が大変な状況で、今スポーツ自体もやれるっていうことに改めて感謝をしないといけないっていう機会を与えていただきましたし、1年延びたからといって別にやることは変わるわけではないので、1年後にちゃんと東京スタジアムでいいパフォーマンスが出せるように、今はやれることでいい準備をしていきたいなっていうふうに思ってます、
一流のスポーツ選手もライチェルさんも日本のトップの選手なわけですから、オリンピックに出るはずだった今年にも人ですから、みんなそうだと思うんですけど、あんまりこういう時動揺しないっていうかね、あんまりこう動じない心って大切ですよね、はい、きっと。
そうですね、いろんなことに今後その動じないメンタル面とかが、生きてくるんではないかなっていうふうに、今回こういう経験をしたからこそ感じる部分もあります、
本当にこうスポーツがない世界っていうのは寂しいなってやっぱ思いますね
そうですね、スポーツっていうだけでいろんな人とこうつながれるっていうのは、かなり人と人にとってはいい意味でのパワーをもたらすと私も思っているので、やっぱこういざこうスポーツができなくなるってなると、 まあ、じゃあ何をしたらいいのかっていう人も多分少なくはないと思うんですね、
うん、
だけど だからこそ今まで見えてなかった部分っていうのがいろんなところで見えてきたりっていうのもありますし、私も家にいる時間が多くなって家でできる新たなことにチャレンジしてみようとか、うん、例えば本をたくさん読んでみようとかっていうのも考えるようになりました。
私もね、時間ができて昔読んだ本をもう一回読むとほとんど忘れてますね。嫌ですね、年を取るとライチェルさん、その部屋の中でね、さっき自分に負荷をかけるトレーニングなんかをする、
はい、で
この番組もあの嬉しいことに結構意外と高校生とか大学生のこうラグビー部員の人も聞いてくれるんですけど、
はい、
みんなこう小さいスペースでもなんかできますよね、こう自分が工夫して情報を取って。
そうですね、はい、今 SNS とか携帯を開けば、うん、トレーニングって調べればもう何十通り何百通りっていうトレーニングが出てくるので、小さなスペースでもあればやれることは無限大だと思います。
あ、なるほど、無限大、いいですね。
はい、
例えばその器具を使う、
はい、
ウェイトの器具を使うこともあるんでしょうけども、全く使わないこう自分の体だけでできるトレーニングもたくさんあるんでしょ
う。
さっきもちろん、
ね、
自分に負荷をかけるって、
はい、そうですね、うん、今は家の中でできること、ウェイトトレーニングですとか、うん、体幹を鍛えるコアトレーニングや、筋トレっていう風な形でダンベルを持ったり自重でトレーニングをしたりっていう風にしています。
自重というのは自分の体重をこう使うっていうことですか。
はい、そうです。自分の体重を使ってトレーニングをしたり、
ものすごく分かりやすくいくと腕立て伏せとかのような、
そうですね、
のようなことですか。
はい、そうです。
なるほど。
腹筋とか、うん、中の、小さな筋肉ですけど、それが積み重なることによって強い体を作るための一番ベースな部分をできるトレーニングなど様々あります、
うん、それであのライチェルさん、ちょうどね今こういうことですから、なかなか新社会人生活っていうのもなかなか今難しいでしょうけども、あのセコムに入社をして、
はい、
あの山賀敦さん知ってますか。山賀さん、
はいはい、
私はあのじんわりと友達なんですけど、面白いでしょ、あの人。
面白
い。私ちょっと山賀さんからこっそり情報を取ったんですけど、素晴らしい社員だって褒めてましたよ。本当にちょっとこう一つ抜けたような素晴らしい人が来てくれた、伝えときます。その自分でこう部屋でトレーニングする、走る、
はい、
でやっぱりこういう時っておそらくあのこのことが起こる前、要するに新型コロナウイルスが世界にまあ現れる前の自分より、これがもし収まった後にその時より自分が、ま、もっと強くなっていようとか速くなっていようってやっぱりそう思うでしょ。
そうですね、うん、今自分自身にこう時間をかけられる時でもあるので、うん、こういう、自粛期間になる前よりももっと、いい状態に体を持っていこうですとか、うん、スキルを磨こうとかっていういいモチベーションではあります。
ああ、私この間海外の新聞をインターネットで見ていて、アイルランドにクレア・マクラフリンっていう15人制の選手ですね、はい、どちらかというとね、フランカーの、
はい、
彼女お医者さんで救急医療のお医者さんなんですね、はい、お医者さんでもあるんですね、選手だけど。で今もうものすごい大変なんですね、はい、救急医療のお医者さんっていうのは北アイルランドのベルファストっていうところの病院 で彼女がやっぱりそのインタビューに答えてましたね、これが収束した後私はもっとフィットしていたい、毎日そう思ってた、今はもうラグビーを考えないことにしてる、それぐらい忙しいけれども家にジムを作って自分でトレーニングは何とかして、そして終わった後私はもっとフィットしていたい、やっぱり立派なこと言うなと思ってね、これがやっぱりあの一流のラグビー選手の言葉ですね。
そうですね、うん、本当に今よりも超えるというか、うん、本当に高いモチベーションを持ってやってればこういう機会も乗り越えられると思うので、うん、私自身も私以外にもいろんなスポーツの方々が自粛をせざるを得ない環境にあるので、うんうん、私も、頑張ろうというふうに思える活力になってます、うんうん、
でまあ今のところ1年後ほぼ同じ日程で1年後、
はい、
オリンピックはあるはずです。今そこに向けてどんなことを考えてますか。 この1年をまあどう使っていく、まあ、ちょっと今の話と似てるかもしれませんけれど、
まあまずはこのコロナウイルスがどこまで収束するかっていうのは私たちはまあ読めないことではあるんですけれども、うん、ラグビーができる環境に少しずつなっていけると思っているので、そこに入った時に自粛が始まる前よりレベルが落ちてないように、そのレベルを維持した状態でスムーズにチームにも交流できたらなというふうに思ってますし、また日本代表の方にも選出していただけるようにレベルを落とさないように、今はもう本当にできることっていうのを コツコツやっているという状態です、う
ん、声を聞いていても心があんまり揺らいでない感じが伝わってきて非常に頼もしく感じますね。さすがやっぱりインターナショナルの選手は違うなと思います。でも今ラグビーみんなとやりたいですよね。でも当たり前ですけど、
そうですね、うん、もう体はもう常にうずうずしてる状態ではあるんですけど、うんはい、今は我慢時だと思って。
あ、なるほど、なるほど。あの後半もっと話を聞きますけれども、7人制セブンズのラグビーっていうのはもちろん7人で戦うわけですけれども、グラウンドの大きさがもう15人制と全く同じだということですね。でルール細かく言えばいろいろありますけど、まあラグビーをするわけです。その中 で何が起こるかと、必然的にスペースがたくさんある。一人に与えられる幅が広いですね。こう今の言葉だと密集してないと。そうするとライチェルさんのような、まあ、すごいステップがあって一気に裏へ出たりする力のある選手が非常に活躍する場がある、そういうスポーツです。で実際その今ライチェルさん世界に名を広めていく、そういう軌道に乗っていると思います。4歳の時ラグビーを始めた。で、まあ、はい、お父さんが、まあ、みんなバティさんって呼びますけど、アピサイさん、フィジーの方で、
はい、
確かスクラムハーフじゃないですかね、ポジション。
はい、なんかいろいろ、はい、やってます
で、あのお母さんがまあ日本のバスケットボールされてた方で、はい、なんとかフィジーで知り合ったんですか、ご両親。
そうです、フィジーで、両親は出会いました。母がもともといろんな国に旅に行くのが好きで、うん、スキューバーダイビングの資格を持っていて、こう趣味でこういろんな国に行ってたうちの一つがフィジーで、でそこに行った際に出会ったっていう感じです。
あ、そうですか。それで、まあ、お父さんが日本の方に来て。
そうです、はい。
ミオさんってあの遥かな海っていう意味ですか。
母が海が好きで、兄弟3人とも海を入れたくて。
そうですよね、
海に遥かでミオって書くんですけど、
はいはい、泳ぎは得意なんですか。
水泳やってました。
あ、そうなんですか。へえ、
はい。
そうするとあの確かお父さんの島元力島って言うんですよね。元力島って言うんじゃない。
そうです、
ね、あれ小さい島でしょ、はい、まあ、フィジーってたくさんの島からこうできた国で、
はい、私も元力には行ったことなくて。
あ、はいはい。
で話を聞く限り中心地よりも離れているところなので、うん、多分いい場所ではあるんですけど田舎だと思います、
うん、そうですか。ライチェルさんはそのラグビープレーヤーとしてそのツアーで例えばフィジーに行くことありますよね、はい、これ非常に実力のおかげだけれども、はい、幸運というか、つまりお父さんの母国に、
はい、
あるいはその親戚の方なんかきっとおられるんでしょうけれども、はい、その土地へラグビーの選手として行けるってこれは幸せですよね。
そうですね、うん、自分の好きなことでフィジーに行けて、なおかつ家族親戚にも会えるっていうのはもうダブルハッピーです
で、お父さんは確か東京外人クラブで今プレーして
、
ね、はい、東京の、ね、有楽町に新日の本っていうね、もう由緒ある昔からあるこう酒場があるんですけれどもね、そこにこう集う海外から日本に来たラグビー好きの人たちが作ってる東京外人クラブ、これ固有名詞ですから、まあ、クラブのまあ主要メンバーですね。謎の素晴らしいチームですけどね。
楽しくやってます。
ああ、そうですか。あの公園でねラグビーをしてた。
は
い。お兄さん匠さん、大東文化大学から今北海道バーバリアンズ、はい、みんなでこうやるわけですか、お父さんと。
そうですね、うん、公園にボールを持って行って、うん、自分たちでパスしたり遊んだりしていましたね、小さい頃は、
うん、フィジーのラグビーの魂がある人は公園でもだんだん本気になるんじゃないかと私は推察するんですけどね
まあそうですね、結構毎回行って遊びがだんだん延長で、うん、なんか試合みたいな形になって、最後バチバチみたいな感じです,
ですか
、はい、
周りの人がちょっとこう驚く、
目立つので、うん、普通にいてもなんか何やってんだろうって、しかもなんか丸いボールじゃなくてなんかちょっと形の変わったボール持ってるって思って、多分最初はみんなこう興味本位で公園の周りから見てて、うん、で話しかけられて何やってるんですかみたいな感じのは結構ありました、
うん、ライチェルさんは最初から結構好きでしたか、はい、ラグビー
最初は好きで、うん、遊び感覚でスクールにも兄の影響で行き始めたのがきっかけでラグビーチームに入って、で高学年くらいの時にちょっと一回男子の中でかなり女子が少なかったのでちょっと楽しくないなって思う時期もあったんですけど、関東ユースっていう関東でセレクションで受かった人たちで集まってやるのがあって、そこで女子だけ、コーチもスタッフも全部女子ってなった時に楽しいっていうのを再びこうふつふつ湧いてきて、そこから またこうラグビーにどんどんのめり込んでいったって感じで、
その勘というさも、
はい、6年生の時にトライアウトを受けて、はいはい、中学1年の、4月ぐらいからその関東ユースには行くようになりましたね、うん、
そこでまあ、はい、自分たちの女子のチームでプレーをして、はい、試合をしたり、はい、練習をして、それがやっぱり楽しかった、は
い、すごい楽しかったです、
うん、あ、そういえば中学では陸上競技でしたっけ、もしてた、
そうです、陸上やってました、
多分、はい、優秀だったんじゃないですか、記録なんか、
まあ、都大会に行くくらいでした、うんうん、でその後4週競技やったりやってました、うん、
でもやっぱ土日は多分ラグビーを優先してた、
そうですね、そうですよね、うん、はい、部活がある平日以外、ま、週末もあったんですけど、うん、週末午前中で部活が終わったら午後お父さんと一緒に近くの公園でトレーニングみたいな感じで、うん、日曜日はもうスクールに行ってやってました、う
ん、で、まあ、あの都立高校に進んで、あのそこにもラグビー部あったんですか、
はい、そうです、ありました、うん、顧問の先生に受験期間の時に何度かお会いして、うん、ラグビーをやりたいんですけどって言って、その頃はまだ私たちの世代の子たちは、はい、男子の中に女子が入ってやるっていう環境しかなくて、女子の環境っていうのはほぼなくて、うん、で女子はダメなんですよねっていうところの方が多かったので、うん、結構探すのは大変で、私の地域の周りには、うん、なのでたまたま本当に近い有徳高校に行った際に、うん、先生もすごいいい方で、ぜひ来てくださいって言ってくださって、有徳高校に、はい、行くことになりました。
その高校生の時もすでにね、15人制のジャパンに、はい、選ばれる、
はい、
まあ、胸に桜をつけてラグビーをする、どんな感覚でしたか、その時は。17歳ですか。
そうですね、うん、7歳でした、はい、でも当時はもうなんか若さというか、 なんか勢いの方が怖いことに勢いがもうかなり怖いもの知らずで、どんどんどんどんなんかあんまり考えずに楽しもうみたいな感じでやってたので、うんうん、楽しかったは楽しかったですけど、うん、本当に何もわからないまま楽しんでたっていう感じです、うん、はい、先輩の方たちがたくさん、親さんたちがいたので、うん、もう最初は楽しんでいいよっていうふうにも先輩方にも言ってもらっていただいてたので、うん、それファーストキャップの時はもう本当に楽しみながら試合をしてたというか、
あ、そうですか、
はい、今が楽しくないっていうわけじゃないんですけど、本当にもう勢いだけで行ってたっていう感じでした、う
ん、まあ、17歳だから勢いだけで行っても誰も叱りませんよね、勢いだけでいい、
そうです、ね、
よしっていう、
はい、
で、まあ、次第にこうセブンズに、もちろんこうオリンピック種目ということもあって、はい、まあ、ほぼ集中していくわけですけれども、両方面白いでしょ、やっぱりラグビーって、こう15人制も7人制、
そうです、ね、
で今こうリスナーの人たちにセブンズのラグビーはプレイヤーとしてここが面白いっていうのは言葉にするとどうですか。
一人の動くスペースっていうのが15人制に比べるとかなり広いので、うん、まあ、魅力としてはボールがどういうふうに動くかっていうのがすごいはっきり分かりますし、うん、一人一人の動きっていうのがすごいダイナミックなので、うん、見てる側からするとすごい魅了されるのかなっていうふうに思います、う
ん、なるほど。よくこれファンの人に私なんかも聞かれるんですけど、
はい、
どっちが疲れるんですかってよく言う人いるんですね、15人制と7人制、これどうですか。
うん、まあ、疲れ方が違うって言った方が分かりやすいかなと思っていて、うん、7人制の場合は、時間が短い分、うん、攻防がすごい激しいので、うん、攻めたと思ったら今度すぐに守らなきゃいけないですとか、うん、切り替わりがすごい激しいので、そういう部分での消耗はすごい、体力の部分での消耗もあると思います、うん、で15人制だと7人制に比べてコンタクトのシーンがかなり増えるので、体へのダメージだったりとか、まあ、頭もかなり使いますしっていう部分でのダメージが大きいのかなっていうふうに思います、
うんうん、なるほど。フィジーはね、お父さんの、はい、まあ、国ですけれども、
はい、
フィジーっていうのはまあセブンズの王国ですよね、まあ、セブンズが国技みたいな、はい、フィジーでラグビーしてる友達がいるんですけど、
はい、
彼が言ってたら街の普通の人がワールドサーキットの時にフィジーの試合が何時から始まるかみんな知ってるって、
はい、
お店のお母さんとか、はい、それぐらい盛んだって、
はい、うん、そうですね、うん、フィジーに行くと、まあ、あんまり日本ではない光景なんですけど、うん、道をこう車でバーッと例えば通ったりしたとしても、うん、こう広場に必ず いるんですよね。もうラグビーボールを持って遊んでいる子供たちもいれば、本当に大人の人たちもプレー、ラグビーやったりしてますし、日々の環境の一つにラグビーがあるっていう感じといいますか、すごい近いですね、ラグビーとの距離が。
本当にこう、ね、ラグビーの国なんですよね、フィジーっていうのは。
そうですね、
私あのフィジーの男子をリオデジャネイロオリンピックで優勝した時の監督のベン・ライアンっていうイングランド人のコーチの書いた本を読むと、最初こうフィットネスをフィジーの選手にこうさせると全然ダメだったんだけど、フィジーにずっと暮らしてる人が2人並べて走らせるんだ、1人ずつ計測しちゃダメなんだと、フィジー人は並べるとものすごい頑張るんだって、こう競争したりこうそれがこう遊びみたいになって、なんとか分かりますかそれ。
はい、今の話を聞いてですけど、うちも父がそういう形で私たち兄弟3人にこう常にこう競争させるというか、
あ、なるほど、
家族で練習してる時も、じゃあ今から走るから並んで走れって言われて、兄と用意スタートでタイム競ったりとか、常に競って負けたら悔しいっていうのを味わわせてたんじゃないかなっていうのはちょっとあります。でそれで伸ばしていくじゃないですけど、悔しい気持ちをバネに、
なるほどなるほど、
やってたのかなっていうのはちょっと思います。
ライチェルさん、こう普通に考えたらお兄さんのタクミさん、アピサイ、タクミさん、これはまあ英語的に言うとアピサイジュニアってことですよね、こうお父さんと同じ名前 で、
はい、
でタクミさん、開く、拓殖の拓に海と書くんですけれども、例えば普通に考えたらお兄さんが勝ちそうじゃないですか、こう競争したら、でもどうせ負けず嫌いでしょライチェルさん。
結構いい競り具合で勝負してました。
やっぱりそうでしょうね、もうなんか 見なくても見たように分かりますね。その様子が。
でもそれは私と兄もそうですけど、妹と私もそうですし、
あ、なるほどなるほど、
はい、競争心っていうのは結構もうずっと昔からありました、
妹のアテザ由美さん、も都立石神井高校でね、ラグビーをしていて、で今やはり同じ、アルカス、お姉さんとそこから同じようなこう道を今進んでいる、やっぱりこうラグビーの話をしたり、でもこうちょっとやっぱりさっき競争する心もあるんですか、こう。
はい、そうですね、今いいライバルでもあります、いい相談相手というか、日々何かあったらこうした方がいいかな、した方がいいかなっていうのは妹とは話す機会は結構ありますね。
でライチェルさん、今こう所属チームアルカスクイーン熊谷、まあ、本当に日本の女子ラグビーをこう牽引していくクラブですけれども、アルカスどんなチーム、どんな仲間ですか。
そうですね、アルカスっていうチームはこう立正大学とアルカスクイーン熊谷というクラブチームがこう一緒になって融合されている、社会人と学生が同じ一つのチームに所属しているっていうチームなので、たくさん選手もいますし、それぞれ個性は豊かで、いろんなキャラクターを持った選手もいて、また、熊谷という地で地域により近いクラブを目指して、熊谷市民の皆さんからこう愛されるようなチームを目標に、日々活動しているという形です。
本当にラグビーって私もワールドカップの時にも訪ねましたけどね、本当にこう雰囲気が良くて、あのスタジアムも、大切な土地ですね、日本のラグビーにとってね、熊谷っていうのは。
そうですね、熊谷の方々もラグビーっていうスポーツにこうしている方がたくさんいて、アルプスの方とかってこう道を歩いていても言っていただいたりとかもするので、本当にたくさんの方がラグビーっていうことを知っているんだなって、私も、立正大学を入学するにあたってこの熊谷に引っ越してきたので、それはすごい来てから感じました、
そういえば立正大学でその、いわゆる地球環境についての、学問というか勉強をしたと、もともとそういう環境問題の中に関心があったんですか。
そうですね、そういう環境問題とか、地理系のことに、興味がありまして、で立正大学に所属するなら、そういう自分の興味がある学部に入りたいなっていうふうに最初に思っていたので、地球環境科学部に入りました。女子ラグビー部の中で所属してたのは私だけでした。
あ、結構じゃあその勉強研究も楽しかった。
こうラグビーの方の活動もあったりしたので、授業に参加できなかったりすることもあったんですけれども、フィールドワークといって、現地に行って調査をしたりっていう研修の一環も実際参加したりもして、普段感じれない部分も大学生活の中でこう感じれたので、結局環境科学部に入っ ってよかったなっていうふうには思ってます。
あの、
はい、
フィールドワークどういうところ行ったんですか。
小豆島の、
小豆島、
香川県の小豆島の方に行って、オリーブ栽培とか、醤油の生産工場とかを回って、聞き取り調査をしたりとか、普通の地元の方にこう話を聞いたりとかっていうのをやったり、鹿児島の方にもいたりしました。
今大切な学問ですね、まあ、地球温暖化の問題もあるし。
そうですね、本当にそうだと思います、
ちなみにそのなんか論文は書いたんですか、卒業論文とか。
卒業論文書きました。
どういうテーマですか。
まあ、スポーツと環境に着目して、発展途上国におけるスポーツの存在意義っていうふうな題名で調査したり論文を集めたりしてやりました。
あ、そうですか、
はい。
読んでみたいです、それ。
はい。恥ずかしいです。はい。
で、今、こういう事態になって、
はい、
来年に向ける心構えはさっき聞いたんですけれども、将来ですね、はい、どういう選手になりたい、何になりたい、どうしたい。
まあ、今一番近い目標は、東京オリンピックっていう目標があるんですけど、そこで教育生活が終わるわけではないですし、その先も女子ラグビーを長い目で見たときにこれから普及していく可能性っていうのはすごい大きいと思うので、いろんな形で女子ラグビーには携わっていきたいなっていうふうに思ってますし、まあ、その東京オリンピックで私たちが結果を残すことによってその先の女子ラグビーの環境がもっといい環境になるようにしていきたいなっていうふうに思ってます。
去年 の、 いわゆる男子のワールドカップですね、はい、15人制の、
はい、
日本中の人が心動いたわけですけれども、はい、あれを見ていてやっぱりこう何か刺激を受けたり、はい、そういうことありましたか。
まあ、私もワールドカップは会場で見させていただいたんですけれども、本当にこのラグビーっていう競技がこれほど多くの人々の心をつかんですごい魅了しているっていうことに本当に私も心を動かされて、7人制も15人制の男子のようにたくさんの人に勇気とか希望っていうのを与えられるように来年の東京オリンピックに向けていい準備をしたいなっていうふうに思いました。
あと桜セブンズで、まあ、尊敬する選手とか、はい、刺激を受ける選手どなたかいますか。
まあ、チームメイトはみんな本当にそれぞれこうポテンシャルが高い選手が集まっていて、この人っていうのはいないんですけど、全ての選手においてみんな本当にたくさん、自分の体を酷使というかしてハードワークしてくれてるので、選手全員には本当に尊敬していますし、まあ、一チームメイトとして東京オリンピックが近づくにつれてメンバーっていうのは少なくなっていくんですけれども、桜セブンズっていう一つのワンチームとして全員で頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
なるほど。桜セブンズ、はい、女子の7人制のトップレベルの試合ってすごく面白いですよね。見ていてアスレティックなところもあるし駆け引きみたいなのもちゃんとあるし、
はい、
とにかく面白いスポーツなんで、はい、こう多くの人にね知ってほしいし、今はね非常にこう人々が普通の人たちが家にいなきゃいけない、いろんなことをまあ少し我慢をしなきゃいけない、はい、行動を変えなきゃいけない、今その広くねこの社会でこう生きている人たちにこう何かメッセージというか何かあったら伝えてください。
まあ、私たちも実際今家の中にいてできる限られたことをやるっていう風にはなっているんですけれども、これがずっと続くっていうわけじゃないので、今しっかり家の中でできることっていうのをやって、命っていうものはもうなくなってしまったら何もこの先何もできなくなってしまうので、今こう我慢時だと思ってお家の中でできることっていうのを見つけて、家の中でもできる体を動かすっていう運動はできると思うので、今は踏ん張り時だと思って、みんなで頑張っていきたいなっていうふうに、私も含めて頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
なるほど。
はい。
まあ、その通りですね。自分ができることをすると、
はい。
それつきますよね。で、
そうですね。
繰り返しになりますけど、はい、もしオリンピックが今年あったら、もうすぐ日本中の人が覚えていた、見違いない人です。バティバカロロ・ライチェル・ミオさん、この名前覚えましょう。
よろしくお願いします。
はい、ありがとう。どうも。はい、
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南掃除は ラグビー女子日本代表を応援しています。
私たちが自由な時間を使ってトレーニングしたり、男子と女子、子供たちがボールと一緒に駆け回る姿を見ることには理由がある。それは私たちの心を引きつけ、結束させ、楽しみを与えてくれる。これはまあ、アイルランドの女子代表、クレア・マクラフリンの言葉なんですけれども、この人はまあ、お医者さんなんですね。若いお医者さん。緊急医療。つまり今、ベルファストの病院で大忙しですね。新型コロナウイルス感染拡大によって。その、まあ、いわば渦中でしょうね。にあるベルファストの新聞のインタビューに答えてこういう発言をしてるんですけれども、これは要するに今スポーツができなくなって、やはりその価値が分かったという言葉ですよね。これ同じようなことを今日語っておられた。そしてこれ私昔女子ラグビーというと思い出すんですが、リオデジャネイロ五輪の一番ベテランの子を持つ母だったあの金松優香さんという、彼女はその女子ラグビーがまだうんとマイナーな時、自分でうどん屋さんだとかコンビニエンスストアとかジムの受付でアルバイトをして遠征費を貯めて、こうまあ15人制の大会に出るような時代からのプレイヤーで、でその後セブンズがオリンピック種目になって、いわばいい立場になる、いい環境を与えられる、その時に彼女はこう言ったんですね。当たり前がどんなに恵まれているか、つまり今の選手は当たり前と思っていることが、昔の完全に自分たちで遠征費を稼ぐ時代を知っている彼女にするとどんなに恵まれているかと思った。これまあ今起きている状況でもこう似たような心の動きというのがあると思いますね。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。動画配信サービスパラビでも配信をします。次回は6月1日の放送です。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。